前回、信仰の疑問について、どう考えたらよいかということでシリーズを始めると、月に1回と言ったんですけども、ちょっとずれ込みまして、今日2回目です。前回は、神様が愛のお方で、すべてをご存知で不可能のない方なのに、どうしてこの世界に、悲惨な出来事が、なくならないのか、愛の方なら、そして不可能がないならばなくしてほしいのに、それは神様は不真実なお方、あるいは不可能がある、どちらかだと、そういうことですから、聖書の言う神様が真実だ、神様が、全知念、伝道、全知全能なお方であるということは、間違っている、少なくとも、理想として抱えても現実は違うと、だから、信仰は、実社会に役立たないと、まあ、そういうふうに信仰に否定的な反応を示すことについてどう答えたらよいのかと、その答えは神様は深いご計画を持ってその辛い出来事をも益と変えてくださる、そしてこの辛い出来事は罪から始まったのだと、そのことを聖書は伝えていることを確かめました。今日2番目に掲げたい疑問、それは奇跡についてです。科学が発展した時代に、まあ、科学でそれを使うことによって今まで不可能なこと、分からなかったことの理屈が分かってきて、奇跡は奇跡でないというふうに言われて、そして神様がなさったと書いている聖書の奇跡は科学の法則に当てはまらないので起こらなかった、また起こらない、まあ、そうして信仰を否定し聖書を否定する声が上がっています。そのように言われたクリスチャンの方たちも多いと思うんですけども、この主張に対してどう答えたらよいのか、どう捉えた、受け止めたらよいのかということを共に確かめていきたいと思います。時々専門用語が出てくるかもしれません。分からん方は手を挙げて言ってください。説明いたしますので、聖書を一箇所拝読いたします。ヨハネの福音書の21章一番最後の部分です。24節と25節を拝読してお祈りいたします。ヨハネの福音書21章24節25節、これらのことについて証しし、これらのことを書いた者はその弟子である。私たちは彼の証しが真実であることを知っている。イエスが行われたことは他にもたくさんある。その一つ一つを書き記すなら、世界もその書かれた書物を収められないと私は思う。天の父様、ひととき、あなたの御業について、それがありえないと言われる方たちがおられる現実の中で、私たちはどのように 信仰を保ち、また明かしすることができるかを確かめていきます。どうか難しくならないように守ってください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。私は理系の仕事ですし、また、それが好きで、進路も、その、理科の好きな人たちがいっぱい行くところを高校そして大学と、過ごさせていただきました。なんと、大学のゼミは進化学の講座に入りまして、前お話したと思うんですけども、進化論の基礎研究をしているゼミなんですけども、そこにクリスチャンがいまして、一人は牧師夫人だという、その方に導かれて信仰に、求道して、救いに導かれました。また、その先生の言っている教会では、理系の学部の教授がそこで聖書研究をしている話を聞いていますし、また私の大学時代の恩師は信仰に大変寛容でして、彼自身はクリスチャンじゃなかったんですけども、教科書に、進化論の教科書なのに、創造仮説と書いてありまして、神様が御業をなさったことを否定できないって書いてありました。そんなわけで、進化論を信じる人はクリスチャンではいないという常識とは全く違って、進化論の研究場所で救いに導かれたものです。さて、神様の奇跡は科学の法則に相反するから、奇跡は、実際は起こらなかった。そう言って、聖書を否定すること、また聖書を、科学の法則に当てはめて解釈して、説明すると、例えばイエス様が水の上を歩いたって、これ弟子たちが勘違いしたわけで、岸辺をイエス様歩いていただけだと、いうふうに説明する人もおり、あるいはイエス様は実際は死んでなかったんだと、死んだように見せかけてたんだというふうに言う人もいます。そういうふうに持っていくほどの方がおかしいと思うんですけども、これらの発言についてまず確かめて、信仰者としてどう受け止めたらよいのかということを捉えていきたいと思います。そしてそのことを聖書自身が言っていますので確かめていきましょう。有名な進化論者、オックスフォードの教授のドーキンスという教授がいまして、私が、大学で学んだ時にもその人が書いた論文や本が人気だったんですね。今から読むと本当にくだらない本だなと思ってるんですけども、彼の文章にこうあります。諸情降誕、イエスの復活、ラザロの復活、そして旧約聖書に登場する奇跡も、すべては宗教的プロパガンダ、プロパガンダというのは政治的な意図を持っている宣伝行為で本当ではないと、を目的に作られた話であり、 それが効果的に働くのは、つまりそれを信じる人たちはという意味ですけれども、子供やうぶな人間だけであると科学を知った人は信じないというふうに書いてあります。一方、クリスチャンの科学者はこう言っています。神様が歴史に働かれたことは、議論されているような風評、つまり噂ではなく、我々の理性が確信できる事実である。キリスト教における奇跡は、キリスト教の世界だけが持つ世界観ではなく、むしろ逆境に置かれ、自分たちの罪に暗淡とする人間への神様の憐れみの証拠であると。全く違う捉え方をしています。なぜこのような食い違い、対立が生じているのかをまず確かめましょう。それは科学を信じ、信仰を否定する風潮がこの近代に蔓延しているからです。もともとヨーロッパで科学が発展した頃は教会から始まっていまして、信仰の学び、神学の一分野が科学でした。神様が世界を秩序だって法則に従って作られて営んでいらっしゃる、その神様の技を知るために、この非造世界を研究する、まあ、信仰を証明する学問として始まったんですけども、まあ、それが応用してされていく中で、人間の今までできなかったこと、分からなかったことがどんどん分かるようになり、また自然を操作することができるようになりました。科学においてはいろんな薬品を作ることができ、またいろんなものを作ることができました。病気を治す方法が見つかったり、また予防する方法が見つかったり、新たな役に立つように植物や動物を変えることができたり、また大きな精密な機械を通して人ができなかった大きな技はなせるようになったり、まあ、そのように発展していく中で、人間は自分の思うように世界を操作できることによってしまいました。そして神様に頼って祈るしかないということが減ってゆき、何でも自分でわかる、神様は必要ない、もう必要なくなった、まあ、そういうふうに、考えて、そして、これまで信仰を持って神様に頼っていろんな方法で特に偶像礼拝で多かったんですけども、それは迷信だから、そこから皆を救い出さなくてはいけない、信仰は葬り去るべきだと、まあ、迷信は私たちもいけないと思ってますけど、正しい信仰もその中に含まれてしまって、人間がすべて理解し支配できる、神様はいらない、あるいはいないと、関係ない、それが人間として理想的な生き方だということに、科学の力がそれを可能としたので、科学を まあ、科学で説明できないことはもう間違ってると、科学の研究成果に反していることは嘘なんだというふうに否定されてきました。まあ、その中で神様がなさった奇跡というのも、これは迷信の一つだというふうに攻撃されるようになったのでした。物理学者のマックス・プランク、有名な物理学者ですけども、彼がこう言っています。現代科学の前に奇跡への信仰が完敗、負けるんですね。完敗を期すのはもはや時間の問題であるとまで言い切っていた人がいます。しかし、謙遜な信仰者の科学者は全く逆の反応をしました。パウロが知っていると思ったら、知らなくても、知らなくてはならないことも知ってないと、分からなくてはいけないことも分かってないと、そういうふうに信仰について教えていますけれども、科学もそうで、一つ新たな発見があると、もう三つも四つも疑問が出てくるんです。こんな法則が見つかったけども、その法則ってどうやって成り立っているんだろうかと。またこの法則に当てはまらないことが起こるけども、それはまだ法則について十分分かってないからだと。こうやって一つ知ると、無数の知らないことが明らかになっていき、そして宇宙をどんどん調べたり、また生き物をどんどん細かいところまで調べたり、自然のこともまたちっちゃな物質も同じ法則に貫かれていて大変よくできている、到底人の知恵は及ばない、人の手が及ばないところまで緻密にで作られている、しかも生き物はそれを自分で増やすことができ、自分で調子の悪いところを直すことができるようにできている、人間の細胞、ちっちゃくて目が見えませんけど、その中のさらに何万個もあるようなちっちゃな器官、それが大工場に匹敵するぐらいの機能を持っていることが分かっています。私たちがいろんなものを小さくする技術が IC 精密機器で私コンピューター会社いましたけど、この部屋いっぱいのコンピューターで 何億もするのがですね、今すごいちっちゃくなって、そうですね、スマートフォンなんか見たら大工場、昔のコンピューターの力の何百倍もパワーがあるんですけども、それがこんなにちっちゃくなる技術が発展しましたけども、もっとです。巨大な工場のが何万個ちっちゃい細胞に作られている。そんな、技術を、人はまだ持っていません。それは神様が作られた技です。到底偶然ではありえません。宇宙を見回してもそうです。というわけで、科学は、一方で神様の技、ものすごい知恵と力の技を、証明してるんです。 しかしながら科学の人間に都合のいい方ばかり強調して、分かってないことに目をつぶって、できないことに目をつぶって、自分は何でもできると高ぶって信仰を否定している、それが科学万能主義です。なぜ神様を否定する、また奇跡を否定するのか。奇跡を信じることを不可能にするのは、神様はいないと、そう決めつける態度だけです。それが前提にあるから、神様がいなくてもやっていける、神様は関係ない、神様はいないという前提があると、奇跡は全部否定されてしまうんです。ローマ人の手紙の一章の22節、23節もお読みいたします。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥獣を這うものに似た形と変えてしまいましたと。18節に神の怒りが天から啓示されているとあり、20節には神様の力と清さ、神聖は作られたものによってはっきり示されているのに、彼らは否定していると告げています。神様いらっしゃる証拠はたくさんあるんですけども、彼らの神様を否定する信仰が、不信仰が奇跡を否定させています。奇跡は科学と対立しないんです。不思議な、出来事、その背景には神様の介入があるんです。自然法則に反するといってもですね、神様が定めた法則の中で何も他のものが手を加えなければ、その自然法則の方に、物質はまた変化し、また動くんです。でも誰かが手を加えたらその通りにならないんです。法則が成り立たないことが起こったということは、力があるお方がそこに介入されたというだけのことで、それはあり得ることですよね。もう坂道をボールが転がっていってもですね、放っておけばだんだんスピード上がっていってありますよ。誰かが手で触ったりですね、風を吹かせたり、また揺れを動かしたら変わってきますよね。人間の介入があっても法則は成り立ちませんし、ましてや神様の目に見えない介入があったら不思議なことが起こったということになります。法則に反した出来事が起こったということはいくつか理由があります。まだ私たちが法則について十分分かっていないということかもしれません。あるいはもうその時しか起こらなかったこと、それは誰かが介入したんです。人間じゃなければ、そして途方もないことが起こったら、これは神様が介入されたのです。しかも神様の奇跡は計画を持って意味があることがなされるんです。 死者の復活。科学の観察した報告では、死んだ人は蘇りません。朽ちてゆきます。しかし、イエス様は死者の中から復活されました。命も死も支配される方が、この死んだ人は蘇らない。この自然の法則に反して蘇らせたんですね。しかもあらかじめ告げられました。そのことが起こったんです。それは神様が介入された、神様が法則を超えて働かれる証拠であって、科学に反することではないんです。奇跡は神様がご自身の知恵と力を持って、神様が意図を持って目的を持ってなされたから、科学と少しも対立しないのです。そして科学はまやかしの奇跡を葬り去りますけど、本当の奇跡があったことを証明するんですね。今科学は例えば天体がですねどう動くかということをかなり正確に予測できるんですけど、これは理想的な状況だから先がわかるんです。真空ですし、互いあんまり邪魔するものがいませんけど、でもこの世界ではそんなことは予測できない。ものがどこにあるかということを予測できないのが、普通です。私たちの将来、例えば24時間後どこにいますかって、約束すれば別ですけども、それがなかったら分かりません。物が、また動物がどこに行ってるかとかですね、分かりません。ましてや何十年後何百年後に当てることはできません。しかし神様は約束されたことを間違いなくなされます。キリストにおいてそれが実現いたしました。神様はそれが可能なお方です。親が子にですねこうしなさいって言ったってそうならない。自由意志を持っている人間がですね大勢で営んでいる中で未来を当てることは不可能です。しかし神様は私たちを自由に置きながら、この歴史の中でそれを予言してそれを成就されたんです。自然法則に反するから奇跡は起こらなかったという主張の前提には、神は存在しない、キリストは神でないという信仰の否定があります。しかし科学が奇跡を否定しているのではありません。科学は奇跡が起こったこと、自然法則が分かったゆえに偉大な知恵と力の介入があったことを証明してくれるんですね。私たちが対立しているのは、私たちを脅かしているのは決して科学ではありません。神を認めようとしない不信仰の方たちが科学を間違って利用しているだけです。ですから恐れないでください。そしてそれを打ち破るのは、もう科学は中立なので奇跡が起こったとしか言えません。でも神様と御言葉はそれを打ち破ることができます。 お祈りいたします。天の父様、どうか科学万能と言われていても、それは現場の方たちに言わせれば、知れば知るほどわからないという世界でもあります。どうか、確かに科学は、まやかしものを、除いて愚かな偶像を、否定しましたけども、真の信仰を否定するものではないことを私たちが確信を持って証しできますように、どうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。